新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは誰ですか？
はい、スガッツです。
明けましてお
めでとうございます。
もう14日ですけども。
そうですね、最近企業のさ、そういう明けましておめでとうございますっていう CM、
はい、
静止画のやつ見なくなったよね。
何その静止画のやつ。
なんかなんとかガス工業より新年のご挨拶を申し上げます。
ああ、全く絵が動かないで、
そう
なん普通の会社のビルの絵みたいな、
う
ん、
そう
スチールみたいな
のに、そういうのとかが
落ち着いた女の人の声でっていうやつね。
あれがね、めっきり子供の時はさ、ああいうの見て、はい、正月だなって思ってたの。
ああ、気にしたことすらなかったね。
あ、本当ですか、うん、ないなと思ったのと、そうね、なんかあと今年お正月休み感が短かったよね。
あったかいっていうのもありましたね。
ああ、それはあるかもしれない、はい、
まあ、っていうかずっとあったかいけどね、うん、まあ、過ごしやすいのはいいけどやっぱり冬感はないですよね、
うん、はい、今日僕半袖ですからね
ちょっとそれはさすがに、はい、黒い T シャツ着てるし、はい、まあ、外人のオタクってそういう格好で歩いてるね、日本
は。はいはい、このブランド、バンコクの鉄道市場にしかないんです。
ああ。
毎回これ、ここで買ってる。
何なんですか？何て書いてあるんですか？
なんか鳥なんですよね。鳥の、ドット絵の鳥のキャラクターなんですけど。
ああ、オウムですね。
そうそう。これ、お気に入りなんですよ。
MK12。
そう。その格好で今日半袖で。
なるほど。来ました。はい。どうですか？
はい。
年末年始は。ゆっくり休めましたか？
ああ、だから、ね、一番はほら、引っ越しをしたのよ。
あ、そうはそうでしたね。
うん。
大丈夫でした。
な、変な話、1月中まで今の、前住んでた家って借りてるのね、1月いっぱいまで。
あ、結構借りてますね。
そうそう。だから、
まさか家賃はそんな高くないんだもん
ね。うん。だから、なんていうの？それまでに借りれ、別に引っ越せばいいなと思って、だらだらやってたんだけど、
うん。
お正月を新居で迎えたいですって、なんか。
それ奥さん。
奥さん。
うん。最近分かるようになってきた。
なんか、言ってきたんで、はい。もう結構大急ぎでやるじゃないですか。
はいはい。
うん。
でも別にいいじゃん。新居で。
あ、そう。
迎えるっつったって、いやいや、本棚とか、ぶっちゃけ必要ないでしょ。うん、だまあ冷蔵庫とかさえあれば。
うん。で、冷蔵庫とか、結局、僕ほら、ずっと一人暮らしの、ワンルームに、奥さんがこう、住んでたから。
転がり込んできた。
そう。だから、
ある日、
そう、
ラムちゃんみたいに、ね。うるせえ奴らみたいに。
そう、だから、
はい、
本当に一人暮らし用のものしか持ってないのね。
うん。
だからさ、結局ね、正直今回全部買った。
まあ。
冷蔵庫とか、うん、冷蔵庫なんてさ、
こう。まあ、そりゃそうでしょ。あんたいくつ
でそれでこと足りてたのよ。
はい、
だけど、冷蔵庫とか全部買って、
はい、
あと洗濯機、
うん、
なんか壊れちゃってさ、それそのまま使おうと思ったら新居に持ってったら壊れて
る。あ、まあ確かに壊れますよね。そうですね、
うん、壊したんじゃねえかなって俺はちょっと思ってるんだけど、
ちょっと傾けたりすると壊れるからね
、うん、
まあ、特に冷蔵庫とかなんかはちょっとでも傾けたらやばいからね。
そう、だからそういうのも全部買って、
うん、
今日まさにね、今この時間ぐらいに多分冷蔵庫がうちに運び込まれている。
はい。まあいいじゃないですか、でも新年からワクワクするでしょ、それはそれで。出費は痛いとしても。
まあ、うん、まあ、あとね、明るい。
は？
いや、ほら、今までのうちって、映画のパラサイトじゃないですけど。
まだ見てないけど、ね。ま
あ、ほぼ半地下だったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。だって1階なんだけど、なんていうのかな。自分の首ぐらいの位置に地上があるみたいな。うんうん、
でみんな目線に黒いやつ入ってるようなところだったんですか
そんな感じだったんですよね、
はい、この家族何かがおかしいって
まあ何かがおかしいのは間違いないんだけどね、はい、僕もね、
あれ面白いらしいよ、ね、
面白そうですよね、
まあ、っていうか、まあ、絶対面白いというのがあって、うん、半年ぐらい前から思ってましたけど、
うん、はい、そうだからそんな家だったから、
はい、
日光が当たるのはさ、
うん、
年に3日ぐらいしかなかったの、
太陽の角度によって、
うん、本当夏のごく一部、
はい、夏至とか
だったんですよ、はい、でそれを普通と思って8年間生きてたから、
はい、
まあ、新しいうちに引っ越して寝るじゃないですか、
うん、
朝日で目が覚める、
はい、
あ、こういうことだと思って、そういう
人間らしい生活を
あったりとかはしますけどね、
はいはい
はい、あと僕の部屋すっげえスタイリッシュにしてるんで、
はあ、
L 字のデスク買ったんですよ、 はあ、北欧家具みたいなやつ。
いい、達成。いや、いい方が、達成。この2020年に北欧家具みたいなやつ。
で、あの、ホワイトクラブ
ノーウェイジャンウッドですか。
いや、なんかよくわかんないメーカーのなんだけど。
ノルウェーの森っていうことですよ、うん。ノルウェーの家具なんだけど、
うん、
ノルウェーの森って。
はい。
いうふうに誤訳されてるって。
うん
うん、
へ
え。いや、それが1960年代とかの話ですから、
ね。ああ、そうなんですか。
その時代ぐらいの時代感覚ですか
って。そう、あの、そう。
皮肉ったんだけど通じなかった。
通じなかったですね。あの、L 字のデスクにして、うん、あの、ゲーム機はゲーム機、
うん。
ゲーム棚を作って、いい本棚も買って、
はいはい。
かっこいい部屋になりました。
じゃあみんなでパーティーしよう。トウモロコシの会の新年会やろうよ。
絶対嫌ですよね。
ホームパーティー。
そう。
まあ、俺しかいないけどね。誰も集まりませんけどね。
ああ、みんなで別のところでね、ホームページ。
新年会は新年会でまた別のところで、トウモロコシの会の新年会を。
うん。やってるかもしれないしね。
やってるでしょ。
やってるのかな。
忘年会やってましたよね。うん、
やってましたね。まあ、そんな感じでね、
ラジオで言った通りでしたよね。
うん。
まさかと思ったけど、本当にやってました
ね。あ、でもなんかね、そう、やってんの見た。見たっていうか。
見た？
あの、
こっそり。
あの、違う、ツイッターで拝見して、はい、ああ、やってんだなって思いました、
ね。どう思いました？
いや、楽しそうだなと思って。うん。
それだけ。あれ、俺、吉田さんいないなとは思わなかった、
うん。いやいや、思った。あ、本当にいないんだと思って。
で、ちゃんとトウモロコシの会の忘年会って言ってましたよね、
う
ん。
そう、そう。ね。まあでも、盛り上がったんじゃないですか。
盛り上がってましたね、
うんうん。
まあ、あと自分で言うのもなんですけど、今西さんがいないっていうことはずっと触れてなかった。向こうも全く触れてないし、こっちも全く触れてないっていう、
うん、
ナチュラルに無視してましたね。あの、私は私で無視されたことに対して怒ってる被害者ずらしてたけど、
うんうん、今西さん
のことは今ふっと思ったけど
一切出てなかったもんね、うんうん。今西さんもそうか、いなかったもんな。
そう。
はい、まあでも楽しければね、それいいんじゃないですかね。
だまさないでくださいね。トウモロコシの会の新年会やるっていう告知が通知が来るかもしれないですけど、それ僕じゃないんで、あのアマゾンからの重要なお知らせみたいな、
は
い、
よく来るよね。
でしょ、あれと一緒なんで、
あの偽のやつな、
そう、
偽メールみたいなやつね、うん、うん。
まあただそういう迷惑メールと違ってそっちの方が楽しいんでしょうけどね。俺と絡むよりは。
そんなことないと思いますけどね。まあ一応今日あのお正月はそんな感じで、僕は
関東風爆発増
加
から、
はい、
お便りが来てますよ、
はい。
前回の放送覚えてますか？
覚えてます、なんかミスあれだよね、あのミスったっていうか、ほら、あのラジオの編集ミスで欠けてた部分があって、
メールを読んでなかったんで、うん、そのメールを読んだ後の会話からスタートしたんだけど、
うん、
どのメール読んだんですかって、
はいはいはい、
いう、
う
ん、メールをコピペで送ってきたっていう。
そうです、そうです。
うちは二人に。
うん、うん。
で、マイナス、
はい。
3ティライミぐらい食らったんでしたっけ。
そうでした、そうでした、はい。
はい。お疲れ様です。関東風爆発動です。前回の配信を聞いて、めまいがしています。配信の中で、中盤から、キサンジさんやプロサルファーゴルさんや怪談バナナさんなどと共に、名前を列挙されたことに興奮して、震えていました。が、その震えはすぐに恐怖の震えに変わりました。会長と菅津さんからの、お二人からのお叱り、苦言の言葉に後頭部を鈍器で強打されたような衝撃を覚えました。
はい。
弁解させていただきます。配信が途中途切れてますよって、ちゃんと言えよ。わかりづれえよ、チンカス方形野郎。という菅津さんのご指摘ですが、僕は最初のメール部分が切れてしまっている欠陥配信を聞いたとき、電波攻撃を受けている人よろしく、あ、これはあまりにも内容がやばいので他の人にはわからないように僕にだけわかるようにあえてメール部分をカットして編集して配信したんだと勝手に思い込み、聞いたままをストレートに受け入れました。それくらい、自然な絶妙な微妙なつながりのトークの流れだったのです。おそらく最初の配信を聞いた多くのリスナーの皆さんも僕と同じように困惑しつつも、あ、これわかる人にはわかるだろうなと聞き流したことでしょう。まあそうかもしれないですね、うん。僕が送ったメールの内容に関して、それだけ大変なことがストリートビュー内で起きているに違いないと理解したのです。 まあ、Google ストリートビューを見てくれっていう話だったんですよね、
はいはい、
まあ、だけどそれがこれまで送ったどのメールかわからないって、まあ、結構会談関連のメールを送ってきてるし、ストリートビューの住所も確か書いてるはず、うん、どのメールにも。でその中でボツになったのもいくつかあるから、だからメール部分が消えていた結果、どのメールの話をしてるのかさっぱり分からなかったんです、
うんう
ん、くそ、お二人は分かるようなバッカス、これはやべえぞ、やばすぎて他のリスナーには言えないけど俺たちだけは分かるようなってメッセージを送ってくれているのに俺には受信できてないという心境だったんです。そこで焦ってついお二人に同時にコピペのメッセージを送ってしまいました。本当にすいません。でメールは2通目になります。
はい、
2通にわたって送ってくるのはよくわかんないですけど、2通目、本来気持ちを込めてお返事しなくてはいけない個別のかっこしかも僕から始めた一方的なメッセージをコピペという大変に失礼な形で済ましてしまったことを本当に申し訳ありません。遅ればせながら吉田会長お誕生日おめでとうございました。だいぶ1ヶ月ぐらい過ぎてるんですけどね。これからもイベントや本やラジオを楽しみにしてます。
いつもいらないよね。
まあ、書いて送信した後、あ、うん、と思ったんじゃないの、うん、書き足さなきゃと。
なるほどね。うん、
っていうことです。
まあ、カルロス・ゴーンもこういう気持ちなんだろうね。
え、
いや、これこういうことじゃなくて、これこうなんだよ、みたいなさ。向こう側からの意見はこうですよ、みたいなさ。その結果があの会見なんじゃない？
コントラバスの箱に入ったことに関してってこと？
いや、なんかそのほら、日産のさ、いろいろ、
クーデターとか。
そうそうそうそう。そう。どう思います？これ。
いや、うん、マイナス何ティライミですか？
まあまあ、でも僕はちょっと気持ちは分かったんで、
はい、
じゃゼロティライミにしましょう。
え？あ、すべてこれまでのこと。
そうそうそうそう。だって今まで
それ下手したらマイナス何十とかになってない。
違う違う、だって今でマイナス3だったんだよ。あ、
で前回、
あ、そういうことか。
マイナス3をのダメージを食らわせたっていうだけで。
うん、そうかそうかそうか。あ、じゃあ。
まあでももうダメ、
ダメだ。
撤回できない、撤回できないんで。ダメです。このシステムはもう俺にも誰にも止められないんですよ。一度動き出すとそういうシステムになっちゃってるんで、それは前から説明してますよね。
うんうん、
この俺ですら。あの、
え、じゃあ、バッカス堂さん、ゼロ
ティライミ。一度決めたことは操作できない。うん、もうゼロティライミ。
うん。まあいいや、そしたら次読まれたら、元に戻すティライミにするから。
さ、あんたいくつさっきから聞いてるけど。
あの、じゃんけんの無敵みたいなね、うん、感じでね。
そんなことを、はい、まあ俺も俺で誕生日になって39歳ですけど。
はい。
それ年上でしょ、あなた。
僕も44ですからね。
平日の昼間から、このことは真剣に話し合ってるんですけど、うんうん、ティライミ、ティライミ。
あの、早くも、新しい新居でも、はい、こいつ何やってんだって思われてる節が。
周りの住人から、うんうん、パラサイトたちから。
うん、今回はパラサイトじゃないですか。今回は比較的、あの、お家賃的にも、まあ、
はい、
あれなんで、住んでる人は多分ちゃんとしてる人が結構多いんですよ。
うん、
比較的ね。
じゃあ単純に昼間家にずっといるからってこと？
そう、だからこの前も昼間うちにいて、
うん、
そしたらコンコンコンって来てさ、誰かが。で、開けたら、自治会のなんか。
ああ、自治会があるタイプのマンションに入ったんですね。
うん、あ、でも僕は入ってないんだけど、
うん、
自治会でなんかそういういろいろしてる人なんだけど、
うん、
ゴミ？
うん。
段ボール捨てましたよね。
はあ。
はあ、捨てました。あ、 あれはそこじゃなくて向こうのどこどこなんですよ、
はいはい、
まあまあ、だからまあ次からはそうしてくださいねなんて、昼の2時ぐらい、
うん、
で去り際にさ、何やってる人なんだろうなって独り言に伝わってた怖くね
結構じゃあ心の声が表に出ちゃうタイプの、
多分そういうタイプです、
おじさん、
おじさん、おじさん、
あ、
うん、多分ちょっとイラッとしてたのもあったんだよね、そのゴミをここに捨てやがってみたいな。で、それは僕が悪いし。
まあ、とはいえ、引っ越したばっかですからね。
うん、で、僕も、すごいそれはもう、ね、下手に出たんです。あ、じゃあ、ちょっと今から僕が捨てるんで、はい、もう、本当はもうその人が捨ててるの分かってたんだけど、
はいはい、
あ、僕がじゃあ今から捨てるんで、ちょっと場所教えてもらいますみたいな感じ、うん、すいません、すいませんって言って。したら別に向こうも、まあ、その怒りがちょっとこう、クールダウンするわけじゃないですか。
うんうん、
だからクールダウンしたけど、多分どっかのモヤモヤが、その、一体何してる人なんだろうな。 ていう言葉に集約されちゃったんだと。
なんだろう、NK12 っていう T シャツは。
まさにこの格好でしたからね。
はい。
あと、僕今、うん、ゲーミングキル毛布って言って。
What?
キル毛布ってわかります？毛布地の、こう、うんうん、ベロアみたいなやつ。
はいはい。
あれをそのまま人型になってる。
はい。
やつ。で、それのさらにゲームをやるときに適した、オタク臭いやつがあるんですよ。
うんうん、それ手が動きやすいとか。
そう、手が動きやすかったり、あとフードになったりね、
うん、
でそれを引っ越しに伴って買ったんで、
うん、
それも着てたんだよね、
うん、
でモフモフでこう、ひげ面のおじさんが出てくるわけじゃない、うん、でだからそのおじさんにはそう思われてしまいました、
うん、毛布なの？ベロアなの？
まあ、も
ベロアってのはテラテラの、
中がベロアになってるのかな、
はい、
でこう毛布地みたいなやつで、はい、めちゃめちゃあったかいんですよ。
ポンチョみたいになってことね。
あ、そうそうそう、
ポンチョって言いたかったね多分。
そうです。
どっちかっていうと。
そうです。そうで、暖房とかつけなくてもあったかい。
はい。ちょっと不思議の国の住人みたいな。
僕の部屋暖房がないんで、それを着ようかなと思って、買ったんですけど。
なるほどね。
はい。そんなです
。大丈夫ですか？その、ちゃんと実家里帰りとかしたんですか？向こうの。
実家？あ、僕の家？
まあそちらもそうですし、うん、奥さんの方の実家とか。
奥さんの、親は来てくれたんですよ、
うん、
でうちの親も一回来たんですけれども、
はい、
うん、冷蔵庫とか買ったってのがバレるとすごい怒られるんで。
え、なんで
なんか無駄遣いしてるみたいに思われるんで、
はい、
うん、冷蔵庫がまだ届いてないちっちゃい冷蔵庫だ、以前のままのね、
うん、
その時にすぐにうちの親呼んで。
どっちかって言うと俺そっちのは心配だと思うんだけど。
いや、なんかこれで
引っ越して
結
婚までしてんのにまだこれでやってる。いつまで学生気分。
いや、ほらうち の, 父親はほら自衛官だから、
はい、
もうね、ほんと質素倹約な人なのよ。だから
でもそれこそ上級国民でしょ。
あ、だから
飯塚構造なんか問題にならないくらいのあんなの。あれが上級だったらうちはどれくらい特 A ランクになるのかとか言ってるの聞いた、聞いたもん俺。お父さんがそう言った。
聞いてないですけどね。
テーブルの下に隠れて聞いてた。神楽坂の家の。
いや、でもうちは本当に、
うん、
変な話、お金がなくて買わないんじゃなくて、
うん、
買わないんですよ、何にも。
いやいや、それはそうだろうけど。
スバルレオーネにずっと乗ってましたから。
プリウスじゃなくて。
プリウスじゃなくて。あとビデ、はい、あとビデオも僕が大学生までなかったんですよ。
つい前言ってんだ、おばあちゃん家行って、
う
ん、
そうそう、資料の腹渡とかおばあちゃんと一緒に見てたんですけど、はい、ゾンバイを資料の下たりみたいなね、
うんうん、
見てましたけど。そうそう、だからね、本当うちはそういうもう使えるものを壊れるまで使う、
うん、まあいいことではありますけどもね。
だから僕がそうやっていろいろ新しいもの好きで買ったりとかするのをすごい、
新しいもの好きじゃない
、すごい嫌がるんですよ、
はい、
だから怒られるのが44歳怖いんで、
はい、
そのまんまのふりをして呼んで、こんな質素な暮らしをまたしてますみたいな感じで、
感心感心
っていう感じで、そうそうそうそう、昆布巻き作ったから母さんが置いてくぞみたいな、
うん、
そんな感じの正月でしたけどね。はい、
大丈夫ですか、その、
うん、
友達との集まりとかは行かなかったんですか？
ね、また毎年、大学生の時のね、
はいはい、
同級生と、まあ年に1回か2回会ってるんですよ、
うん
うん、でそれ正月っていうか年末に1回会って、
うん、
まあ行ったんですけど、まあね、会うたんびにやっぱしみんな大人になっていくじゃない。それ、
まあ、それ毎回言ってますけどね。
だからそれこそゲームの話とか全く合わなくなっていくわけですよ、
はい、
僕はもうリアルタイムでゲームやってる、ラジルギスワッグのシューティングゲームの点数のね、
うん
うん、全国ランキングに上がるぐらいゲームやってるんで、
うんうん、まあラジルギスワッグは知らないけど、
うん、
はい、
まあそんな感じなんですけど、今回、
うん、
後輩、僕の後輩で僕も知ってるやつを何人か呼ぶわって話になって、
うん、
ちょっといつもよりも人数が多かったんですよ、
うん、
で後輩が3人来たのかな。
それ居酒屋とかでってこと
ですか？居酒屋です、
はい、
でだけどまあ新宿駅で待ち合わせして居酒屋まで向かうんだけど、
はい、
もうその後輩が居酒屋取ってるわけですよ、
うん、
で3人集まってそれぞれ挨拶してくれるんですけど、一人どうしても知らないやつがいて、
と 大学だったっけ、
うん
だよね、
うん、
で
サークルサークル
です、心理学研究会、
美術サークルの方、
そっち、いや、
初耳だな、あ、僕2つ入ってたんですよ、
それは初耳です、今まで話してなかったです
よ、本当美術部の方の、
はい、
サークルのそれは集まりだったんだけど、
それもレクター博士の影響なの、心理学研究会はレクター博士の影響で
しょ、心理学サークルは、そう、佐生太鼓最後の事件と、
あ、そっちか、ごめんごめん、佐生太鼓の、うん、元彼の、
うん、梶浦ね、
梶浦のレクター博士をパクった
この時代に梶浦っていう言葉がね出るとは思わなかったですけど
まさか俺も覚えてる人がいるなんて思わなかったけど
うん、梶浦
の影響で、
はい、そう、太鼓うん、
美術も梶浦、
いや、美術はまあ僕まあもともと絵描くの結構好きだったんで、
ああそうなんですか。
の、うん、それのサークルで、だけど一人どうしても知らないやつがいたんですよ。
うん。
思い出せないやつ。
怖い怖い。この話の流れからして怖いよ、ね。
だけど向こうは超俺のこと知ってるんですよ。
うん。
太田先輩。
うん。
うん、今何やってるんですか。
うん。
で結局ね最後まで分かんなくて。
普通ちょっとそれとなんか聞かない？
いやだ
忘れてるないふりをして、
うん、
情報を引き出そうとしないと気持ち悪くない？
あ、だからちょっといくつかそういうのがあって、
うん、
まあタバコ吸ってたんでなんかちょっとジャブをかまそうと思って、
うん、
昔からすげえ吸ってたもんなみたいなことを言っても、
うんうん、
そうなんですよ。
怖怖怖。
そういう結構、まあ、
そうなのかもしれないし本当に。
結構僕がそうやって、
はい、
いや違いますよって言ったらそこでこうすり寄せてできるじゃない？
はい、
だけど全部ね当たってるの、それが僕が言うこと、
逆に怪しいよね、
うん、そうそうそうそう思って、うん、なんか逆にちょっとやばい、あれ、
そしたらみんなも共犯者ってことだよね、
そう、なんかだから
それもパラサイト、
それも疑って、
パラサイトってそういう話っぽいよね俺全く見てないんだけど、
僕も筋しか知らないですけど、
うん、
乗っ取るみたいな話っぽいもん
ね
家族をね、
うん
うん、だからなんかねそんな感じで一人知らないやつがいて、でしかももっと怖かったのが、
うん、
そいつが僕との思い出話を話すんですよ。
ああいい展開だね。
でそれが僕がね学生の時に、
うん、
なんか自己啓発セミナーみたいな、
うん、
のの集まりに二人で行きましたよねっていうわけ。
その記憶は菅田さんには
全然ない。でその時の話を結構笑い話で話すんだけど、
うん、
その時俺ザクの T シャツ着てたんですよ、
うん、
で最初のうちその人たちは客になると思ってるから、
うん、
あいい T シャツですねなんて言ってたけど、なんか俺たちが断って出ようと思ったら、もういい大学生なんだからなんだそのザクの T シャツはって言われて、うん、あれ超ウケたんすけどみたいなこと言っててそんな記憶一切ないのね。
なんうん、微妙なラインだよね、
うんうん、
リアルっちゃリアルだし、
そうそうそうそう、
でもちょっと、まあ、この作り話っぽくもちょっとあるけど、
あそうでなんか、うんうん、なんか分かんないなと思いながら、
うん
うん、まあちょっと怖くなったんで、
うん、
まあ、もう一人よく知ってる後輩がいたから、まあ、そいつと結構話はするようにしてたんだけど、
はい、
あとねその僕の知らないその記憶にないそいつは生ハムばっか異常に食べてました。
いや怖い怖い。え？それだってみんなの分なくなっちゃうじゃん。
いやだからなんかちょっとおしゃれなとこ行ったんですよ。
はい、
板に乗ってくるみたいなさ、生ハムが
なんか
まな板
みたいな枝肉みたいなやつをこうそ、
うん、あそうそう
薄いナイフで沿っていくような。
うん、そうでなんかこうみんなで6人いたんだけど、みんなで取り分けられるようにこう6等分ぐらいされてるのね。
はい、
で葉っぱとかもいっぱいついてるやつ。
はい、
だけど葉っぱとかハーブみたいなやつは全部避けて、
うんうん、
肉ばっか食ってたんですよ。うん、でそいつだけスーツだったんですよ。もう31日ですよ。あ30日か、
うん、
でそいつだけスーツ で黒い革手袋なんですよ。
え
でそれも今時ないじゃないあんまり。
京極夏彦先生か
かダリオ・アルジェントの映画に出てくる殺人鬼の手ですよ、
ね、いやだからそれは今時じゃないからね全く、
うんうんうん、だから結構怖くて、
うん、
佐藤君誰なんだよと思ってさ、うん、
いやでも突き止めようはないんですね。
ないでまあこれは別にちょっとなんかあれの話だけど、もう一人佐藤っていうのがいたの。
はいはい。
で僕ね途中までそいつだと思ってたんですよ、
うんうん、
だけどそいつじゃない、
うんうん、
だよね。
その佐藤くんは生きてる、
生きてなかった、
生きてる。
いやだそれも今わかんない乗り、ね、
乗り変わって
移り変わってるかもしれないですけどね。だけどそうで最後に別れるときに、うん、あの後輩組と僕たち先輩組で二手に分かれて別れたんだけど、うん、太田先輩またって言って新宿の雑踏に消えてきましたよ、ね、
お久しぶりですねあなたのことずっと見ていましたよ。
何それ、
なぜだか涙が止まらない。
はい、
え、
何何
AI 美空ひばりだよ。
あ、それねあれもう怖
っ。いや、まあ、ある意味で階段っぽいって階段っぽいよね。
でも、あれね。
まさに幽霊だもんね。
うん。あれでも、ちょっと思ったのが、
はい、
あの、京楽から出てたさ、CR 美空ひばり？
あ、パチンコ？
うん。の CG 使ってねってちょっと思ったんだよね。違うかな。
ごめんなさい、その、もう、全くピンとこないんで。
うん。
それ、だって、チカチカする、あの、ランプの、あれじゃないの、うん、パチンコの、
いやいや、あの、
なんかランプがバーって、パッポッペッポって、昔のなんか、ゲームウォッチみたいな映像じゃないの。
ミソラヒバリ結構いくつも出てるんで、
はい、
そう、だからもしかしたらそれの映像を使ってんのかなってちょっと思ったんだけど、でも、すごかったよね。
見ました、
見ました、見ました。
僕はね、見えなかったんですよ。
あ、リアルタイムで見てないってこと？
とりあえず NHK の特番が前あったんでしょ、はいはい、それもちょっと見てなくて、で、紅白が見れなかったんですよ。それはこっちはこっちで、
うん、
妻の実家の方に大晦日
い
まして、
は
い、うんうん、で向こうのお母さんがずっとサスケ大好きで
やってた、サスケ、
サスケやってましたよ。
多分一番俺が見ないやつだから記憶にないんだわ、
うん、とにかくサスケが大好きだったんで、
はい、
サスケしか見てないんですよ。普通チャンネルザッピングするじゃん、うんうん、大晦日って、
うんうん、
ね、全くしないで、
うん、
もうあーあーあーあああああああああああああああ、行って行って、行け！ああ、って、こんなにサスケが好きな人いるんだって、はいはい、横で思いながらずっとサスケを見てたんで、
うんうん、
見えなかったんですけど、うん、まあまあ、普通に多分公式だと思うけど、
うん、
あっちじゃない方ね、紅白じゃない方の NHK の特番の方のは見ましたし、
うん
うん、あと、昨日か、昨日森美術館の方行ってきましたから、う
ん、何何なんかやって
る？ AI 美空ひばりの展示をやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、それ目当てで行って、で、うん、森美術館に、さすがに入んないと見れないだろうなと思って、
うん、
高い、1800円のチケット
を、うん。結構するね。
全く別の展示やってんだよ。
うんうん、
で、それの、ウェブ割引で1500円出して、
はい
はい、まあ、それはそれ別に、まあまあ、
うん、
面白いっちゃ面白かったんだけど、うんうん、まあ、まさに森ビルがやってるような、うん、まあ、未来都市の、この今後のあり方みたいな、
はいはい
はい、みたいなやつだったんですけどね。うん、まあ、ちょっとおしゃれな感じの。
はい、
でいくら探してもなくて、
うん、
AI 美空ひばりいなくて、うん、52階なんですよ、うんうん、森美術館って。
うん、
で、うろうろうろうろして、
うんうん、
で、結局、あれ、なんかもう、ミュージアムショップ売店に入っちゃって、
うんうん、
終わっちゃったと思って聞いてみたら、うんうん、3階のチケット売り場の脇から入ったところにいるらしくて、美空ひばりさんが。
いるって
、うん。で、行ってみたら、
うん、
チケットを、
うん、
多分あれ買わなくて見れたんだよね。
う
ん、
あー、なるほど。
でも、うんうんうん、正直言われないと分かんないよ、あれ。
う
ん、あの展示の仕方。
なんか美空ひばりここに、みたいに書いてない。
大々的に書いてないから。
あ、
でも、
うん、
で、結構ネットで調べても、うんうんうん、まあそういう、なんか、森美術館の展示だったり、
うん、
今なんか空の鉄道なんとかって、また別の展示やってるんだけど、
うん、
それを、に行けば、ついでに見れますって書いてあったわけよ。
うんう
ん、普通の個人のネットのブログとか言ってる
ん
だよ、
はいはい、うんうん。
だからみんな気づいてないと思うけど、
うん、
あれタダで見れるよ。六本木ヒルズまで行けば。
へえ。で、結局戻って見たの？
そう、もちろん。だそれが見当てだったのも、うん。本当はどっちかって言えば。
どうでした？
だから、どうでした？怖いところはあるよ、そりゃ。あ、幽霊だっていう。
まあ、まさに。
幽霊っぽくあるしね、うん。もう、単純に映像的にも、
うんうん、
幽霊っぽ ぽい感じはあるじゃん、
うん、
まあ、美空ひばり自体がちょっと幽霊っぽいし、うん、なんとなく
あれ
の AI の作り方もそうじゃん、うん、
あれ僕
で最後歌い終わった後に、うんうん、なんかキラキラキラキラキラって、うん、あれなんかきらめき出したと思ったら、うん、ホタルになる、全身全体を細かい無数のホタルになって、
うんうんうん、
でそれがちょっと人の形こう、うん、左腕をスーッて、うん、右腕をマイクに出してスーッてやって、その右腕だけちょっと濃くなって他はちょっと薄くなって、そのままホタルフワーって消えていくっていう
仮面ライダーとかでよく敵が死んだ時の
シーン、そうです、ファイナルファンタジーのラスボスが、うんうん、倒した時みたいな、
あ
それも幽霊っぽい、
へえ、なんか僕そんな
にあなたのことずっと見ていましたよっていうのもちょっと怖いしね、
うんうん、いやだからそんな詳しくないんだけど、あれ何その AI 美空ひばりでしょ、
はい、
ってことはそのずっと見ていましたよとか久しぶりですねっていうのは、うん、AI が考えて言ってるの、
そう思いたいよね、
でもそうだとしたら超怖くない、
別に秋元康が考えたわけじゃなくて、
だから例えばそれを喋らしてるだけだったらさ、ボーカロイドみたいな感じで、
うん、
だったらまあまあちょっと興ざめじゃないそれって、
ただまあそういうことでしょ。
いやいや、そうじゃ AI じゃないよな、それって。
でも、そうだよね。じゃあなんで AI って、うん、声か。声が声質がってことか。
あ、でもそれボーカロイド、美空ひばりだよな、そうしたら。
そういうべきか。
うん、まあでも、
だから、
うん、
AI が言ってるってことか。それ仮面ライダー01だとどういう感じなの
か。仮面ライダー01だともう完全に意思というか、
はい、
考えて喋って、ヒューマギアが喋ってるんで、
うん。
うん、そう、多分だから、ね、仮面ライダーゼロワンが好きで美空ひばりも大好きな子供が言ったら、
うんうん、
ヒューマギアとのギャップに驚くと思いますけどね、
うん、ヒューマギア
ヒューマギアはもっと人間っぽいから、
あ
AI で喋って、そうだからね、まあでもそこまではやっぱ技術的に言ってないのかな、まだ
言ってた方が怖いしね、またね、でも
まあね、うん、まさにそれは本当霊というか別の魂ってことだもんね、
うん、
うん、
大丈夫かなって気になってくるよ、ね、
その死んだものに対しての擬態して別のものが喋ってるってことだ
ね、うん、その特番のや映像を見たら、うん、和也さんとかすごい泣いたからね、
あそっくりで、
うん、
あ
息子さんね、
うんうん、マネーの虎で有名
な、そう、
うん、
ある種だから大丈夫かなって思うよね、それ復活しちゃってるわけだし、
うんうんうん、
でしかも年齢ってだいぶ近いじゃん。美空ひばりすごい若くて死んでるじゃん。
うんうん
うん、58とか。
うんうん、
で、和也さん多分もう50代とか、
う
ん。
ああ、そうか。
なんかね。で、あと天童よしみがすげえ泣いてたのがよくわかんなかった。天童よしみそんな世話になったの。
美空ひばり。わかんないですけど。はあ、うん。まあ、でもそれってさ、本当フランケンシュタインと同じことだよね。要はその。
まさにそうですよね。
うん。ねえ。それこそさ、死んだ恋人とかさ。
うん、
なんかそういうのとか好きだったおばあちゃんとかとさ、うん、で僕もおばあちゃん大好きだったから、ああ軽井沢で絵の具そしたおばあちゃんですけど
それも初耳ですけど
スバルレオーネでちょっと思いしそうになって、
まあ、昔のおばあちゃんって割と野ぐそとかノションするもんね、
うん、すごただすごい上品な髪を自分で洗ったことがないぐらいのお嬢様のおばあちゃんだったから
不潔じゃん、
違う違う、お手伝いさんがいたんですよ、
うん、
だそういうぐらいのおばあちゃんだったから上品な人だったから、うん、のぐそしたのはめちゃめちゃショックでしたけどね、僕の中で。
おばあちゃん的にはどうだったの、自分的には。
あらやだわって
言ってだからそうでしょ、昔の人は別に割とみんなカジュアルにやってただろうしね、
うんうん、そうだからそういうおばあちゃんがさ、うん、もう亡くなっちゃったんですけど、うん、AI でね、また資料の腹渡見ましょうねみたいなことね言われたりしたら僕多分泣くと思うもんね、やっぱりね、
またのぐそしたり
AI が
でも自己学習だからね、そこまですると逆に高度だよね、
そうだね、
トイレに行ってするっていう当たり前の行為を逆にずらして、
うん、いやそ
っ
か、
我慢できなくなるっていう方が高度でしょ
そうですよね、
だから力、卵を握るのがものすごいさ、
うん、
ロボットにさせるの大変なわけじゃないですか、
うんうんうん、
逆に重いものを持つとかよりも大変だって
じゃん、うんうんうん、そうだから美空ひばりが今回のそれがどの程度まで AI なのかは気になる、
ね、でも普通の映画で考えると、うん、あなたのおばあちゃんも美空ひばりも凶暴化するよね、うん、それはまあ、するよね、
そうね、
映画で考えれば、
うん、僕がね、
はい、
おばあちゃんが必死でちょっと貯めてたさ、
はい、
500円玉貯金を毎回ちょっとパクったりとかしてたのを AI が察知して殺されたりするよね。
ペット攻めたりみたいな感じになるよね。
そうですよね。
久しぶり。なんで死なせたままにしてくれなかったのよ。はい、
そうだ、そういう感じのね。
お嬢が。
うん、でもその美空ひばり見たいな。
だからただで見れるから、うん、六本木ヒルズまで行けば。多分ね。
なんかね、あれでしょ、その美空ひばりさんもね、結構今大変なんでしょ、僕
は。美空ひばりさんが
っていうか、その記念館がなんかあれなの、あんまり収益取れてない。
ああ、そうね。記念館もね、行こう行こうとは思ってるんですよ、うん、あれは渋谷の、
もともとのお家なんだってね。
そうそうそう、うん、で、前話したよね、うん、午後すま、金スマかでやってたのが、はい、今お手伝いさんの3人のおばさんが、うん、おばあさんが、
うんうん、あ、当時からの、ね、人らしいよね。うん、それもなんかすごいよな。
あれ行こう行こうと思って、そこ行けば、うん、まあ大体コンプリートかな。あ、福岡の美空ひばり神社も行ってるんで。
じゃあ その、はい、そこも行けばいいと思います。
はい、あれ完全予約制なんですよ。
あ、なんかそれ書いてあった、うん、うん、
あの辺がまたね、結構、うん、また階段的にも興味深い土地ですからね。
うん、あ、そうなんですか。
だって新民部校の木原さんの事務所もあったでしょ。
それは階段的にも偶然でしょ、別に。うん、
でもやっぱりこれ芸能的にもいろんな人が住んでるから、うん、オセロの中島さんとかもあの辺。
ああ、そうな
の。八山台のマンションですよ。へ、まあ、福山雅治さんが、うん、ストーカーの女に入られたのも同じマンションだし。
うん、ああ、そうなんですね。
はい、
へ
え。から、まあ、まあ、街はずれるけど、美空ひばり記念館とは、うん、とはいえ歩いて数分とかの距離ですよ。う
ん、へ
え。あと、あれだ、市川海老蔵との家もそうだし。
うん、ああ、そうか。まあ、もともとじゃ芸能人が多い場所なんだろうね。うん、
そうですよ。あと、あれだよ、西浦和さんの迎賓館。うん、
有名なあの怖い話ね。
どでかい階段ね。うんうん、あれは清井町から移ってきたのが、うん、あの辺ですから。
あ、そうなんだ。
はい。僕、行ったことありますよ。行ったことっていうか、まあ、うん、不法侵入になるのかな。まあ、全然、行動から、うん、入って見たことありますよ。うん、あの建物。
ああ、そうか。ちょっとね、本当でも、行くと面白そうだよね。
はい。西郷山もあるしね。
西郷山
って何ですか？あ、まあ、これは、じゃあ後々、
はい、
機会があったら
分かりました。
僕の本は読んでないんですね。
はい、はい、
サキスポさん、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、いつもね階段送ってくれる、はい、小粒の階段送ってくれました。これもね、はい、なんだかよく分からない話なんですよ。さっき菅さんが話したような、
うん、
これは私の妹かっこミキスポの職場の先輩 A さんの体験談です、はい、うん、A さんは高校生の頃ちょっぴりやんちゃだったそうで、よく夜中に公園でタバコを吸ったり、友人たちとおしゃべりしては騒いだりしていたそうです。その日もいつも通り、友人二人とタバコを吸いながらベンチに座って談笑していました。気がつくと時刻は22時を回っています。ふと A さんが目をやると、少し離れた入り口の街灯の下に複数の人影が立っているのが見えました。ただ距離があるせいでその格好や表情までは見えなかったんですが、まあ A さんとさに近所の人に通報されて警察が来たのかも。やばと思って、まあ急いでみんなタバコを消して、と身構えてみる。少しの間にらみ合いの状態だったんですが、その集団はずらっと横一列に並んだまま微動だにしない。そっと A さんたちが立ち上がって、反対側に出口があったね、公園の、うん、その反対側の方がスーッと逃げようとして歩き出したところで、その集団いきなり音も立てずにスッと動いてきた、
うん、
こうスライドするように、はい、スッ、はい、スッって前のこっちの方に、ね、ええっと思ったら、うん、友人二人がギャーって叫び声を上げて出口の方に走っていっちゃった、
うん、
で A さんだけは、まあ、あまり怖がりではなかったのと、おそらくその三人の中で A さんだけは、うん、そいつらを幽霊だと思ってなかった。
あ、なるほど、
はい、他の二人は幽霊だと思ってた、うん、だから立ち止まって、なんだあいつらって、うん、よく見たね、うん、それは5人の女が横一列になってスッスッとこっちに音も立てずに、スライドするように来たんだけど、
うん、
なんかさ、ドラマに出てくるような格好してたんだよね。ミキスポちゃん、オークって見たことある？あんな感じの髪型と格好でさ、 だからあれだよね、
こう。オイランっぽい。
オイランっぽい、オイランのもうちょっときっちっとした感じでしょ。
うん、はいはい、
高島田じゃなくて、なんて言うんだっけ、こう、もうちょっとオールバックっぽい、でかい、うん、
はいはい、
あの、神に。
日本神を、
ね、日本神に言って、うん、で、多分金の髪飾りとかつけて、うん、で、あれだよね、大奥だから、あの、お引きずりっていうの。
はいはい。
引き振り袖っていうやつですね。うんうん、あの、わざと床にこうブワーってフレアみたいな感じで広がってそれをスッスッってあの広げて歩く、
うんうん、歩き方もねちょっと特徴的な感じ
ですよね、はい、うん、あれ床だからできるんだけど、うん、公園の地面でそれをやってたら異様なんだけど、
これでもよっぽどはっきり見えたってことなんじゃないの、その人
だって怖がってなんて人間だと思って見てた、そうそうそう、だからドラマのロケだと思
ってめちゃめちゃ怖いね、うん、
で多分ちょっとね、あの、まあ、この後いろいろ場所とかこのメール、
はい、
送ってまたサキスポさんに聞いたりしてるんですけど、はい、多分それで、あの、A さんもやってきてるのをこっちの前にスッスッて来るわけじゃん。うん、で、まあ、逃げたなと思うんだけど、まあ、異様は異様だから。
はい、
でも、多分、ふっと消えたとかじゃないと思うんですよね。
うんうん、ああ。
人間の可能性はあるんだけど、ただありえないよね。で、場所も聞いたんだけど、
うんうん、
これ普通の、江南区の、
うん、
まあ言っちゃってよ、長谷高校の近くなんで、はい、もう本当普通の、ただの小さな公園です。
うん、
にロケしてるわけないし、うんうんうん、まあロケしてたとしてもなんで脅かしに、
うん、
あ、モニタリングとかかな。
それモニタリング
もガチで。次はでもすげえ昔の話だもん、これ、
うん。うん。怖いっすね。まあ、本当に これがそう、そのわけわかんなくて気持ち悪い話だよな。
うん。うん、で、場所を調べたんですけど、うん、
はいはい、
全くと言っていいほどそういうものがいるわけがない土地。まあ、遊郭とかもないしね。
うん、ああ、なるほど。
うん、だからもちろん、その、A さん、ヤンキーだから、
うん、
遊女と大奥の違いは多分よくわかんないと思うから、
うんか
うんうん、だからまあ遊郭の可能性あるかなと思ったんだけど、保土ヶ谷のもうちょっと、二俣川のとかの方行けば、うん、遊郭は昔あったらしいけど、
うんうん、
結構距離離れてるから、
そうですよね、
で、まあ、横浜港の方とかにもあっただろうけど、うん、そっちの方からも距離は離れてるんで、うん、意味がわかりませんね。でも、ただまあそのヤンキーだから歴史を知らないのに、お引きずりみたいなのをちゃんと、
まあまあ、
分かってたっていうのは、逆に信憑性高くなるよね。
うんうん、そうですよね。
うん、かもうこの後に山城はあったんだけど、でもそんなね、山城に大奥みたいな、あんなね、人たちがいるわけないからね、お殿様の奥さんぐらいでしょ、多分いる
から。なんか想像してすごい怖くなりました、これ。
うん、横一列ってのはいいですね。5人。
これも人だったらもっと怖いよね。
逆に怖いよね。いいね、
うん、うん。ほら、ずっと前にラジオで話したさ、
はい、
人形を抱いてる人ってたまにいるよねって話、
はいはいはい、
あったじゃないですか。
はい、
あの引っ越した先にもね、いたんですよ。
パラサイトのマンションにも、
うん、あ、パラサイトじゃない方な。今回はちゃんとした
と。でもそれももう、聞くにつけ、うん、だんだんパラサイトっぽくなってきた、そのおっさんとか。
いや、あのね、いたんですよ、
う
ん、
その人形台っていうのはどういう人？
いや、やっぱ普通の、あのね、でほら、うちの嫁なんかは女性だから、うん、当然女性だから、
うん、
多分すぐ分かったらしいのね、あ、この人はやばいって。っていうのは、おばあさん
女性だから、
うん、おばあさんが赤ん坊大さん、
うん、
で僕なんとなくさ、そのそういう経験があんましないから、
うん、
別におばあさんがその赤ん坊抱いてるってそんな不自然さを抱かなかったんだよね。
ふんふんふん、まあ、うん、あの、言いたいのは、
うん、
あんまり、その、よぼよぼのおばあさんがそんなに、うん、新生児、ちっちゃい赤ちゃんを抱いてるのは、あんまり確かに見かけない。
見かけないよね。
うん、
あの、産むわけはないし、
まあ、孫だとしても。
孫だとしても、あんまりにもそれが小さすぎるから。
うんうん、
だから、そうので、あ、もう、それもう随分前から、あの、やばいなって思ってたよ、私はって、後で言ってたんだけど、
はいはい、
僕が、さらっと、ちょっと見たら、うん、普通に手作りっぽい人形を抱いてるおばあちゃんが、
うん、
結構うちの近所、
え、何人も、
いや違う違う、一人だけですけど、
あ、よく歩いてる、
うん、見ました見ました。そう、
まあ悪いことではないんですけどね、別に
ね、なんかでもね、そういう感じです。
あれ教えてあげりゃいいじゃん、あのなんだっけ、おしゃべりする
人形、喋るやつな。だからほら前その、うん、あの、のうちでの近くで見たのはその喋る人形を連れてるおばあちゃんだったんだけど、うん、今回は手作りのやつでしたね、うん、だから何とも言えない気持ちになりましたけどね。
なんかそれで思い出したんですけど、
はい、
今ね、あのあれですね、あの高円寺、
うん、
の話が結構集まってきてるんですよ、はい、階段でね、はい、まあ、ずっと僕募集してるじゃないですか、うん、階段を、うんうん、で、まあ、その人が教えてくれたのは高円寺周り、阿佐ヶ谷周りの話がすごかったんだけど、その中のまあ一番短いような話で、下北沢でライブの打ち上げに行ったんですよ、
うん、
ちょっと昔音楽やってた人なんで、はいはい、で、まあ、終電までずっと下北で飲んで、うん、で多分ね、高円寺の近くに住んでいる友達と二人で高円寺駅まで戻ってたの、
はい、
で帰すと出てあれと思ったのが誰もいないの、
うん、
その周りに、
はい、
普通高円寺って結構終電のあたりこそ混むじゃん、
う
ん、
ガヤガヤしてますよね、
飲み屋街多いし、うん、
独身、学生もいるし、
ね、学生か独身の人多いし、うん、それ誰もいないわけ、
うん、
あ、こんなこともあるのかな、やけに静かだなと思って、うん、でもあの二人でその前に飲み直そうやっていう話はしたんで、はい、なんか近くにパンクバーがあるらしいよね、
うん、
北口の方かな、多分俺調べてみたらもうちょっと前に閉店したんだけど、
はい、
まあ、それ10年ぐらい前の話なんで、
うん
うん、で、そのパンクバー行こうっつって、うん、マスターがパンクやってる人なのかな、
うん、
元やった人なのかな、うん、のところの知り合いだったんで行こうとしたんだけど、まあ駅出ても誰もいないの、
はい、
で地図見ると大通り、北口の大通りの方から一本曲がってちょっと行けばその店あるっぽいわけよ、
うん、
まあ俺がその人の行ってる店が俺が調べた店と同じだとしたらね、うんうん、まあ、とにかくでもその人もすぐ駅の近くって言ったから、
うんう
ん、なんだけど曲がって行こうとしたらその路地がないの、
うん、
店のある、
うん、
あれと思って、まあ、一回引き返そうとしてまた変な路地に入ってって、はい、まあ、変な路地って言っても普通の、まあ、ちょっと細い路地にちょっとまあ一戸建ての家が並んでるような普通に高円寺っぽい風景ではあるんだけど、地元住みなのにこんな路地あったかなって、
ああはいはい、
あれどこだろうここって、
うん、
で分かんない、
うん、
で当時はスマホの GPS とかもないから、まあ一回ちょっと大通り戻ろうっつって戻るんだけど、ないの、戻れないの、同じような路地なの、でやっぱり人がいないの、
はい、
でぐるぐるぐるぐる回って、でも小一時間探したつ、まあ、酔っ払ったのもあるかもしれないけどね、
うんうんうん、
でも誰もいないし、うん、人がいたらちょっと恥ずかしいけど道聞こうとは ね、うんうん、思ったんだけど、一っ子一人出かわさないんだって、
はい
はい、これおかしいなさすがに、うん、と思ったら目の前の、まあ、路地というか路地と路地のこうぶつかる T 字路みたいなところからスッと女の人が出てきたんだ、うん、
多
分深夜1時過ぎぐらいだよ、
うん、
で赤ん坊抱いてるんだって、
うん、ほう、
うん、えっと思って、こんな深夜に、うん、結構ちっちゃい1歳ぐらいの赤ん坊をこう右、
はいはい、
に抱えてるのね、
うんうん、
で右肩にこう、うん、見せて右手でやってこう合わせてるんだって、
うん、
でそれがまたスッて折れて自分たちの進行方向の先を歩く形になったの、うん、
はい、
ちょっと変だなと思ったんだけど、うん、まあ、とにかく道聞かなきゃと思って追いかけた、男二人で小走りを受けてる、
うん、
で向こうはこう上下にこう合わせながら、はい、まあ、見た目ゆっくり歩いてるわけよ、
うんうん、
でもう全然追いつかないんだって、
お
5メートルぐらいの距離、うん、ずっと保ったまま、
はい、
こっちがもうちょっと急ぎ足になっても、うん、あれちょっとゆっくりやってもうその距離がつかず離れずでずっと一緒なんで、なんかおかしいなと思ったら友達が、おいあれちょっと見てみろっつって、あの赤ん坊あれなんだろう、
うん、
見たら、まあ、さっき言ったように右手で持ってて右肩から赤ん坊こう乗り出すみたいな、
はい、
顔が見えてんだけど、うん、こっち側に顔向けてんだけど顔がないんだって、
ほう、
目も鼻も口もなくて、
うん、
卵みたいな真っ白いつるんとした顔なの、
うん、
のっぺらぼうになってる、
うん、
えあれ人形かな、
うん、
あれ赤ちゃんじゃないよな、人形ってことかな、
うん、
いやでもそれにしても気味悪い、
はい、
そんなのっぺらぼうの人形をあやして深夜1時過ぎにあやしてるし、で追いつけないし、
うん、
その女の人に、
はい、
これはやばいからちょっと追いかけるのやめようって立ち止まって、うん、たところでふっとまた 左手の方を見たら、その路地があって、路地の向こうに、高円寺の北口のロータリーの明かりが見えたんで、あーっと思って、駅だと思って、その路地をスッって抜けていったら、まあ、北口に出て、うん、で、その北口に路地を抜けて出た瞬間に、辺りがざわざわしだして、人はたくさん歩いてるね。まあ、もう終電とっくに過ぎてるのに、やたらと人がいるわけよ。うん、ただまあ、それはいつもの高円寺の風景だから、で、戻れたってなって、で、そっから店目指したら、もう4、5分ぐらいで着いたらしいのね、店に。
へ、
で、こんなことあったんですよ、みたいなことをマスターに話したら、ちょっとあの、老人っていうか、お年寄りの男性の客が横にいて、はい、あ、それは、ムジナだな。
小泉八雲みたいに急になっちゃった。
そうそう、いやいや、小泉八雲のムジナだよって言われたっていう。
まあ、でもなんか君、なんかその異空間に紛れ込んだみたいなね。
でも確かにムジナっぽい気はするよね。のっぺらぼうだし、こうちょっと誰もいないと、真っ暗闇のなんか道に迷うみたいな。
で、その本来のそのロータリーに出た時に音がバッとなるっていうのも、なんかね、あのさ、ちょっと一つだけ話していい？
はい、
最近、あの、AirPod Pro を買ったんですよ。
はいはい。
あれ、ノイズキャンセリングになる。でしょ、で、あの、ノイズキャンセリングでこうやって歩いてるじゃない。そしたらもうね、やっぱね、音が全部全部っていうか消えるんだよね。
ちょっと異空間っぽい感じ
の。で、たまにこうなんか音、外の音を聞きたい時とかは一回押すとそれに音、取り込みの音になるんだけど、ザーって異常にうるさいのよ、
ギャップで。
それっぽいよね。
あ、まあそういうことですよね。
はい、だけどあれは僕ちょっとね、アップルの策略だと思ってて、
は
あ、外の音を取り込むモードの時って、ちょっとね、その音を大きくしてると思う。本来聞こえてることよりも。
ノイズキャンセルした方がいいでしょって。
そう、そう。ノイズキャンセリング、うちの技術こんな消してるのよ、みたいな。
あ、
やるために、外の取り込みの音は絶対大きめにしてます。
じゃあ、ソニーのと比べてみないとね。
で、両方持ってるんで、はい、両方比べたんですけど、ソニーのの方が、やっぱし、ちょっと劣るんですよ。ノイズキャンセル的にね。だからね、アップルの、これはね、アップルのね、策略なんだよね。
セキルバーグだ。
今途中で思ってや
る。わかる？アップルがノイズキャンセリングを強調してるってことだね。
そう、そう、それを。
それはなぜか。リンゴ。これ、アダムとイブをそそのかした、ヘビが食べろと言った、禁断の実だってことだね。
そう、そう、そう。見た年末。あ、ちょっと待って、あの、サキスポさんの今の話は面白かったんで、はい、ゴティライミです。
わかりました、
はい。はい。ありがとうございます。
はい、
見た？
それ年末のやつね。
やばいくない？
セキルバーグ？
うん。
え、でもまあ、通常営業ですよ。だからその、ものすごい一番やりすぎ工事の出始めの、はい、本当の都市伝説、本当にあの、怖い話とかしてた時の、と比べてでしょ。だけど、ここ7、8年ぐらいずっとあんな感じですよ。
ああ、いや、
あの、ね、陰謀論というか、あと、まあ、宇宙人とかのね、本当にザ・オカルトの、割と本当にビリーバーというか、がっつり信じてる人ですよ、セキュルバーグさんは。もう、ね、だから芸能活動してないもん。自分のそういうオカルトカフェみたいなのの営業をやってる
から。あの人、もともと芸人さんなんですか？
はい。
その芸は面白かったのかな？
知ってる人を見たことないよね、あの笑いやってた漫才かなんかやった時ね、
いや僕もね、あの番組あのやってるとたまに あのやってると見るぐらいな感じで別にチェックしたりしてないんだけど、今回たまたまなんか結構最初から最後ぐらいまで見たんですよ、あれってさ、なんか放送していいの？あの、いや別に僕はそうすべきとは言わないけど、ほらオウムの時とかさ、やっぱし、はいはい、ああいう番組がちょっとそういうビリーバーみたいな生んだんじゃないかみたいなこと言われたりもして、自粛したりとかしてオカルト番組ってなくなったじゃないですか、
がっつり
がってるよね。あれやばい人が見たら、あ、俺のこの今のこのなんかモヤモヤ感は このせいなんだみたいな思ったりとか、
リプテリアンのせいなんだ
とか、そうそうそう、あ、なんかその IC チップを埋め込まれてるからだみたいなとかさ、
うん、
思っちゃうよねちょっとね、うん、
そうやって騙されたままでいいのかなエアポッドしてるせいでノイズキャンセリング、つまり真実の音がキャンセリングされてる、アップルの陰謀だね。
そうだ、そう思っちゃう。
スガッツは真実に気づけないままなんだね。
だからそう思っちゃうじゃん、本当に。
思っちゃうの、うん、まあまあ。だから、まあ結構、うん、
結構ギリギリだよね。
ギリギリですよ。だから、うん、あの気づいてます？何年か前から、うん、セキルバーグさんは、うん、他の芸人さんと絡んでないんですよ。
あ、だからあの人、個人になってるよね、今。
まず前半は、うんうん、去年の話ね。去年年末の一番直近のやつでは、前半はセキルバーグと、あと別の、タレントさんの、芸人じゃないね。
はいはいはい、
完全にメイン MC みたいな感じで。やって、後半はやりすぎ工事みたいな感じで、ひな壇にいたじゃん。10人ぐらいの
芸人。昔とか
だから、粗品とか、他の人、まあ、若手の芸人さんたちと一緒にいたけど、あのひな壇の時に、誰とも絡んでないんだよ。誰も喋らないし、セキルバーグも喋りかけない。でもいるの。で、30分ぐらいしてから気づき、あ、いたいた、うん、いるじゃん、前の方に座ってるじゃんって。
うん、
で、なぜか映らないし、喋らないから、うん、いることにすら気づかない。でもそれは何年も前かさ。ひな壇にいるんだけど、芸人も絡まないし、
うん、
関さんも絡まないっていう。
あ、
多分、あの、セキルバーグも嫌なんでしょ。
そうなんだよね。
それ他の面白い。絡んだら面白に、まあ。
剣道小林さんとかの、なんか、そうそう、実は風俗だったんですわみたいな話とか、
う
ん、
そうそう、
そのと同じにはされたくない
だし、
だろうな、
まあ、向こうも向こうで、うん、ある程度笑いに持ってかなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
それは悪意じゃなくて、
うんうんうん、
でもそれが嫌なんでしょ、本気なんだよ
いやびっくりしちゃってさ今回、うん、だからほらワイプでさ、それこそあのゲストの女の子とかがさ、
うん、
みたいな言ったり、うん、びっくりしたりとかしてるじゃないですか、はい、あれすらその子にとってなんか悪影響なんじゃねえかなってちょっと思ったりとかさ、
あとでね、マリファナ吸ってたとかで逮捕された時に
そうそうそう、そういうのなんかね、このスピリチュアルに傾倒しみたいなさ、
うん、
言われがちになったりとかさ、
うん、
いやだからね、別にその規制すべきっていうのは全く僕は思わないけど、あの番組やばい人が見たら結構やべえなっていうのはちょっと思いました
ね。今回は割とキューブなんだよね。そう、あの何か確か
クババ、うん、のやつとか、うん、あとレティプリアンが相変わらずやってたし、レティプリアンか。
レティ、
トカゲのやつ何？
レプテリアン。
レプテリアン、
はい、
あれもなんか言ってたし、
うんうん
うん、そうだから、ちょっと怖かったですよ。うん、
で、まあ、うん、言っちゃあれだけど、他の芸人さんのやつ大体パクリだしね。
え、どういうことですか？他の芸人って、
まあ、パクリというか、うん、まあ、都市伝説ですからね。
はいはいはい、
で、もうちょっと、セキルバーグさんももう都市伝説じゃないからね、あれ。あれは、ジャンルとしては。
あれ、陰謀論。
陰謀論のジャンルで、
うんうんうん。
で、芸人さん、後半の芸人さんのコーナーは、うん、まあ、
あ、
うん、なんかその、いやらしいのが、うん、自分たちで考えましたとは言わないんだよ。
いや、要は都市伝説だから、周りに広がってる話ですからっていう
ので。でも、うん、言い方としては、
うん、
自分が発見しましたっていうノリなんだよね。
なるほどね。
でも逆に言うと、粗品の、
うん、
なんか、最後の晩餐の、なんか音階がここは不協和音になってるってやつは、
うん、
あれは4回ぐらい、これは本当に自分で発見したんでって、
う
ん、不自然なぐらい言ったのね。
うんうん、
だそれはそうなんだよ。さすがにそこまではっきりして嘘はつかないだろうから。
うんうんうん、
でも逆に言うと、それだけ強調するってことは、
他のは、
作家さんがネットで拾ってきたやつで。だって俺被害者だもん。
どういうことですか？
俺だから完全にパクられた側だもん。
どういうこと？
昔、あれだよ、だからあの、それこそ今の新国立競技場が、いろいろごたごたしたじゃん。ザハハリドの案が没になったりとか、で、全然、大体あの、進まないとか、で、猪瀬直樹は捕まっちゃったりとか、あの、それは徳川家の呪いだって、あれ徳川家のもともと土地で、で前の東京オリンピックの時もあの徳川家の菩提寺を千住院をトンネルの上にやってたから千田川トンネルが心霊スポットになったとか、それ書いてもう丸パクリされたからね、オリラジのあっちゃんに。
それって何、その まあ、
やりすぎ都市伝説で。で、完全に俺がそれさ、うん、まあ、ラジオでも前話したけど、うん、ムーの担当編集の人に、あ、こういうネタありますって言ったら、あ、それあっちゃんの話ですねって言われて、は？ふざけんなよって。
それ、
で、あっちゃんの話ってなってるんだけども、うん、ちゃんと、
うん、
その、時系列を見たら、その前に俺がネットで、うん、まあ、あれはなんかな、トカナの前のやつかな、うん、ハピズムかな、
うん、
で、書いてますから、って。
え、それは、あの、言っていいことがあるかどうかわかんないけど、
はい、
正直、事前に使
い
ますよ。
いや、ないないないない、ない一切ない。当たり前じゃん。うん、だネットのやつだから、もちろん都市伝説だからね、
うんうん、
ネットの記事を参考にするのは別にいいよ。
うんうん、
で、別に実話怪談って言ったわけじゃないんだから、うんうん、自分が取材したとは、はっきり、うん、逆にはっきり嘘ついた方がまだ男らしいな。まだ潔いな。
そうだね。
いやらしいよね、うんうん。でも自分が考えましたって不素直に聞けば、うんうん、そういう言い方をしてるからね。
あ、
そう、はっきり言わないけど、なんとなく私が発見しましたって普通その言い方だったら誰でもそう誤解するよねって、うん、でも多分突っ込まれたらいやいや私が自分の発見したやつだったら一言もはっきりは言ってませんからっていう逃げ道を作るためにそう言ってないでしょ、うん、でもだって俺の担当編集ですらあっちゃんのネタだと思ってた
ぐらい、うん、そのね、ムーの人がそう言っちゃうってのは悲しいよね。
悲しいよ、
うん、
このラジオ聞いてるからすごい後でなんか誤りのメールとか来そうだけど、
ね、じゃあ、あの緩和するために僕がパクられた話していいですか。
わかりました。でまあとにかくそれは私のネタですってこと言って、
うんうん、そうだね。
ね、だからあっちゃんは今 YouTuber としてね、
うん、
結構まあちょっと批判されたりしてるけどね、
うんうん、
間違いだらけだとかね、
うんうん、あの政治的なこと
歴史の話ね、
うんうん、はあ、まあでもね、そのやりすぎのあれはね、
うん、
とびっくりしましたわ。
でもだから逆にその粗品さんがこれは自分のネタですからって言ったのは、まあそれは本当なんでしょうね、うんうん、でもそういうってことは
他がってことだよね。
逆説的にね。そうそう、うん、逆ならこれ俺が発見したって大嘘こいた方がまだなんか潔いっていうか、
うん
うんうん、
まあそれはそれでムカつくよな。
まあちゃんと反論議論になるじゃん、
うんうんうんうん、
でもそう、いやらしい、のらりくらりかわすようなさ、ね、うん、反論をしたらしたで、できないのを封殺してるっていうさよ。だから、セキルバーグの方が男らしいんじゃないですか。はっきりというかね。
セキル、
これは、つまり神様は宇宙人だったってことだね。ってはっきり言ってるからね。
あの、外国の人とかにさ、会いに行った時のテンションのぶち上がり方。
そう。
やばいよね。
あの、すごい、素直なキラキラした目になる、
ね。うわぁ。ほら、これだよって言ってさ、あの感じとか、ほんと気違い
しない。いやいやいや、何言ってんすか。あの感じでね、他の芸人さんとも接してもらうと、こっちもね、ほのぼのするんだけど、
ね、本当ですよね。
完全に壁作ってるからね、日本人の方には。
はい、はい、そんなでした、
はい。で、パクられた話なんですか。いや、
あのね、時効警察ってわかります？
はいはいはい。三木聡さんがやってる、
う
ん。
あのね。
あの、小田切城と、う
ん、はいはい。
女優さんなんだっけ。
あの、麻生久美子
さん。麻生久美子。
麻生久美子さんね、はい。で、あの、僕のね、僕は、まず初めて聞く人に言うと、
はい、
僕はあの、瓶底メガネの女の子が大好きで、
はい、
そういう子たちの、あの、DVD をたくさん作ってるんですよ。
はい。
もう、今年で15年目ぐらいになるんですけれども、うん、で、あの、そのお客さん、の何人かから11月から12月にかけて、
うん、
ちょっとこれやばいんじゃないですかみたいな、
スガツさんパクられてますよ、スガツフィルムが
いかがなことかと思いますみたいな、
ほ
う、うん、とか、うん、まあ、そういうのをキャプチャーしてきたりとかする、
うんうんうん、
何かなと思ったら時効警察で、うん、あれなんか10年ぶりぐらいに今回新作やったんですよね。で僕はあの昔の多分シーズン1と2は見てたんですよ、
はい、
で結構好きだったんだけど、なんかねシーズン3になって、なんかほら当時のまんまアップデートされてない感じの作風なんだよね、
うんうんうん、
でちょっとそのなんかサブカル臭さみたいのが、
うん、
ちょっとこの44歳になった僕はね、
うん、
若干なんか嫌だなと思って、
うん、
あんま見てなかったんですよ、うん、だけどまあ 1,2 話ぐらいまで見たのかな。でそしたらあのほらその小田切城と麻生久美子と、あと今回新キャラで吉岡里帆さんが出てて、
はい、ですね、
うん、でなんかその本編以外にもあのなんだろう、なんか でこれネット限定のサブストーリーみたいなのよくあるじゃないですか、
はいはい、
でそれで吉岡里帆のが主人公っぽい話のサブストーリーがアップされてるんですよ、
はい、スピンオフってやつですね、
うん、スピンオフがそのね吉岡里帆の過去を書くんですけど、
うん、
その過去が吉岡里帆が瓶底メガネっ子だった話なんですよ、
うん、
でしかもちゃんとどの入った、
うん、
要は今までのよくその手のドラマにあるような類型的な小道具的な面白の、どの入ったメガネじゃなくて
伊達ではなく、
うん、あの伊達そうそうあのあと度が入ってる風に見える伊達のメガネとかもあるんだけど
複雑だからもうその話はいいや
だけど本当に、
はい
マイナス、まあ、マイナス 20D とか 18D とかね、
はい、
ディオプトリーっていう度数の単位があるんだけど、
うんうん、
それぐらいの度の強いメガネ、まさにうちで毎回撮らせてもらってる瓶底メガネの女の子。
それは吉岡里帆が本当に目が悪いのか、
うん、
逆補正のコンタクトレンズをつけてるのか、
まあ、そこら辺はちょっと分からない
ですけど。でも演技しづらいよね、実際度が入ってるとしたら、
うん、そうだからそれで吉岡里帆が結構こう不遇な、まあ、そういうダサい子でしたみたいなエピソードがあって、
うんうん、
パクられてますよって。
マジか瓶底メガネは菅田さんが発明したものなのに
で、はい、俺もちょっと、はい、でも僕ね吉岡里帆さん多分このラジオでも言ったけどあざといみたいなこと言ったと思うんですよ。
はい、まあうん、まあ、それも死ぬほど聞いてる意見だから、うん、菅さんが言ったかどうかは記憶の彼方ですけど、
うん、でね、あもうこれこう困ったなぁと思って、
うん、
こう見たのね、
うん、
やっぱあざといんですよ、
うん、
もうこんな眼鏡だしみたいな、
うん、
可愛くてさ結局、
はい、
なんか全然あ可愛いなと思って、吉岡里帆だったらいいかなと思って、ね、
女性の立場から言わせてもらうと、うん、結局そういうことじゃん。
いやでも
吉岡里帆だったら、
うん、
あんなドンギツネがやってりゃいいってことじゃん。瓶底メガネを愛してるんじゃんっていう、うん、吉岡里帆だならいい
って、まあ、吉岡里帆さんはでもあざといけどやっぱ演技うまいっていうかさ、 あざとい演技を多分してるんだよね、
うんうん
うん、だからとてもいいなと思いました。
わざとあざとく、
うん、でそうしたら、うん、そのパクられて、だから僕がねそのいちいちそういうなんか意見を送ってくれて、
うん、
送ってくれる人には一応僕返事をしてるの、いちいち、
はい、
でまあ例えばその違法にアップロードされてますよとかそういう話だったら、いやそれは困りましたね、こうしましたしましたみたいな感じでするんだけど、今回はいや別にパクリとかじゃないし、
うん、
まあ別にいいんじゃないですか、可愛いしみたいに送ったら、あそうですかみたいな感じで返事が来て、今度そいつから吉岡里帆のそのアップのシーンばっかりキャプチャーした写真が正月三が日中15通ぐらい送られてきて
信者じゃない
ですか。金が信念って書いて送られてきて、
はい、
なんか、あ、そうなんだ。
どういうノリで聞いたらいいのか分かんないんだけど、それ。
いや、でも多分。
信者じゃないよ。
いや、僕がいいって言ったから、
だから神がいいと言ったから。
プレゼント的な感じで送ってきてくれた
らいいと思うんだけど。そいつもパクリじゃないですかって。口では言ってるけど、
いいと思ったんだよねきっとね、
見てもらいたかったのかな、
うん、多分そっちもあると思うんですけど、
自分も可愛いと思ってたと。
そうだからね、
男はな、吉岡里帆だったら何でもいいんだろうな。
いやだから結構面白いんで、そのスピンオフ自己警察のスピンオフの吉岡里帆さんのやつはおすすめです。
別に吉岡里帆が、うん、卒業アルバムの全員に瓶底メガネをかけてアイコラを作っていたっていう、それがあったらパクリだなと思って、ついにそれはうちのラジオとかスガッツさんのパクリだと思うんだけど、そういうことはなく、ただ瓶底メガネをかけてた。
うん、そう。まあ、だけど、
じゃあ、スガッツさん街中で私立矯正してる女の子とか見たら、俺のパクリだって。バンコクとか行ったら大変じゃないですか。
バンコクはね、本当多いですから。
パクリだらけ、スガッツフィルム。
そう、だから、まあでもね、よかったっすよ。
俺は真面目な話をしてたんだけどな。